RRI World Service, Voice of Indonesia. 情報接続尊厳。Voice of Indonesia, Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局。海外放送はニュース、情報、エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、毎日、日本語放送プログラムの15150952511785周波数を聞くことができて、または id.voi.co.id のオンデマンドのオーディオを聞くことができます。
Selamat malam. Kumbang wa. Kochira wa Indonesia no koe desu. Tokonetsu no Jakarta kara Nihongo hosso o okuri itasimasu. Kumbang, kore kara no bangumi wa hajime ni nyushu. Tsujite, toki no mondai o okuri itasimasu. Kore de hajime no nyushu desu.
それではニュースをお伝えします。
今年中小企業は初めて国際記念日を祝いました。6月27日の国際中小企業の記念日は中小企業の回帰のための国際評議会 ICSP のホストとしてアルゼンチンのブエノスアイレスで祝われました。インドネシアの ICSP のヘルマワン・カルタジャヤ議長はアルゼンチンは2017年6月27日を初めての国際中小企業の日としました。6月27日の国際の記念日は国連の国家機関によって宣言されました。ヘルマワン議長は水曜日に声明で記念日の催し木曜日から開催されると語りました。彼はまた昨年国連本部でトリアンサッチャに大使を伴うアナクアクングデングラブスパヨが共同組合中小企業大臣率いるインドネシア代表団は初心して国際中小企業の日を決定した8カ国の一つだと述べました。それでは次のニュースです。ジョクジャカルタの文化遺産保持研究所はバラク・オバマ米国元大統領は木曜日の朝にプランバナン寺院の建物すべてに訪問しました。ジョクジャカルタの BPCP の保護開発首都リオ・ワヒュ・アストゥティ局長は木曜日にオバマ氏はプラフマ寺院、ウィスヌ寺院氏は寺院などすべての寺院に訪問すると語りました。またオバマ氏はナンディ寺院や改築されたプルワラ寺院コンパニオンを見学しました。プルワラ寺院でオバマ氏はまた寺院の構造が復元されているのを詳細に観察しました。オバマ氏はプランバナン寺院を訪問した誰でも寺院の建物全体に入ることを喜び、この寺院を非常に高く評価していると述べました。創業所は北スラウェシ州のビートンのコンテナ港からのすべての種類の 商品の輸出と輸入を強化します。ビジネスマンは商品輸送のコストと時間を節約することができるので政策を歓迎しています。政策はまたインドネシアの北部地域でインドネシアのゲートウェイとしてビトゥン港の存在を確認しました。北スラウェシ産業貿易所の外国貿易ダルビス・ムクシン局長は水曜日にマナドで、政策はビトゥン港の存在を最大化することができるように公用や地域に伝達されると語りました。また新しい政策はアジア太平洋諸国への地域を拡大のため全国の雇用者に有益です。それでは最後のニュースです。コタモバク市政府はこの地域のコーヒー農園が北スラウェシ州の観光地の一つとなることを目標とします。ステップでは将来の経済成長を支える実現のための準備ができています。コタモバクのタトンバラ市長は水曜日にマナドで、現在中央政府と地方政府に予算を提案したと語りました。タトンバラ市長はまた道路アクセスが良くなるようにコーヒー農園のインフラ開発を準備すると述べました。道路アクセスが良好であれば国内外の観光客は簡単に地域を訪問することができます。コーヒー農園の開発は行われ、数千台の谷がコーヒー生産を増加させるように発出されます。彼によると、ホーションのコーヒーの木は高品質のコーヒー豆で生産性が良好なため放置されます。またコタモバクコーヒーの重要は中国、ウクライナ、オランダなどの国際市場にまでなっています。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えしました。
エイコさん、何の雑誌を見ていますか？
イクコさん、私はインドネシアの観光地のパンフレットを見ています。それは本当に美しさと冒険があります。景色も美しいです。 So beautiful。 私はどれを選択するか迷っています。
ジョグロスマルと訳されるジョグジャカルタ、ソロ、スマランを訪問してみてください。ジョグロスマルはインドネシアの魅力的な10カ所の観光地の一つです。
わかりました。私はジョグロスマルを訪問してみます。
オブインドネシア国際クイズ2017に参加して、インドネシアのジョグロスマルで休日を楽しんで、あなたの夢を実現してください。
方法はこの質問を答えてください。 1. あなたのお気に入りのボイスオブインドネシアのプログラムは何ですか？ 2. あなたは何の言語で何時にボイスオブインドネシアを聞きますか？ 3.どのようにボイスオブインドネシアを聞きますか？ 4. ボイスオブインドネシアの改善のために提案をください。 5. 簡単にインドネシアについて話してください。
2017年7月31日までに VOI インターナショナルクイズアットマーク voi.co.id へ個人データ、パスポート番号、パスポートの有効期限と一緒に答えを送ってください。インドネシアでお会いしましょう。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は米国に入る6カ国の禁止についてお伝えします。米大統領ドナルド・トランプは最終的にイスラム教徒の大半の6カ国と全ての難民に対して米国に入国するための一時的な禁止を実施します。トランプ大統領の決定は90日間米国に来たイラン、リビア、シリア、ソマリア、スーダン、イエメンからそれらを禁止しています。一方、国の難民プログラムは約20日のために中断されました。禁止は現地時間の午後8時の木曜日に施行されます。論争の動きは、米国最高裁判所はこの週にトランプ大統領の行政命令が適用できるようにすることを決定した後に行います。しかし、最高裁判所は両親、配偶者、子供、大人、義理の息子、兄弟、ステップブラザーおよび他の類似の関係などの米国内の人や機関と近い家族の絆を持っている住民と難民を紹介します。即時家族は祖父母、孫、おじ、おぼ、おい、いとこ、義理の兄弟、婚約者および他の家族が含まれていません。ガイドラインはまた、米国の金融機関との関係は認可、登録、通常の連で確立されなければなりません。目的は3月6日にトランプ大統領が署名した行政命令を回避する目的のためではありません。ガイドラインはまた、米国の金融機関との信頼できる関係に基づいて、免除を待っている人々のいくつかの例が含まれています。例えば、米国の企業からの求人を受け入れる従業員、大学や特定のイベントで講演を与えるために招待されている教師です。最初の1月早春のトランプ大統領で発表された禁止は、以前に政策が差別的であると主張するハワイとメリーランド州の裁判官から反対があるので凍結されていました。連邦裁判所は、渡航禁止は連邦政府の移民法、イスラム教徒を差別し、 米国憲法に違反すると語りました。トランプ大統領は渡航禁止は身分なセキュリティのために必要とされています。メディアはトランプが渡航禁止の方針への暴挙として英国のロンドン市で発生した2つの事件のテロ攻撃を使用して報告されました。おそらく政策は一部の締約国からの反対を戻します。反対派の理由の一つは米国に攻撃を行われたこの影響を受けて国から一人ではありません。この一時的な禁止は感染にあるいは超えて適用されないであろうことが期待されています。6カ国の住民はまだ米国の最高裁判所の研究を待つ必要があります。次の10月に同研究所はトランプ大統領の政策が守らまたは拒否されたかどうかを検討し決定します。これでコメントを終わります。
インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1960年6月30日のザイル独立のことから始めます。今後またはザイル民主共和国は1960年6月30日に独立を宣言しました。独立以前は今後民主共和国はベルギーの植民地でした。パトリス・ルムンバのリーダーシップの下で第二次世界大戦後この国の帝国が消化しました。独立後パトリス・ルムンバは首相に選出され、カサ・フーブは大統領に就任しました。しかし様々な政治的対立が1961年にルムンバの殺人事件で終わるパトリス・ルムンバとカサ・ブフ大統領の間で派生し続けました。次に東南アジア条約機構セアとは1977年6月30日に了解したことについてお伝えします。東南アジア条約機構セアとは1954年9月8日にフィリピンのマニラで調印されたスーダン的自衛のための国際組織です。正式な機関セアとは1955年2月にバンコクで条約パートナーの会合で成立しました。組織は東南アジアにおける共産主義の発展を阻止するために設立されました。組織の本部は大国王のバンコクに位置しています。最後に南アフリカのアパルトヘイト政権は1991年6月30日に終了したことについてお伝えします。1991年6月30日に南アフリカのアパルトヘイト人種差別的政権の統治は正式に終了しました。アパルトヘイト政権は 1948年に権力を開始し、非白人の市民権の一部を取り除き、人種差別的な法律を課します。この政権はまた、殺人、拷問、そして性的反対派の投獄を謳歌しました。最後に、国内抵抗及び国際的な圧力により、政権は1991年に終了しました。1993年に南アフリカの白人と黒人の平等な権利を認識する新しい法律が成立しました。1994年に大統領選挙が行われ、黒い戦闘機ネルソン・マンデラは勝つために管理し、大統領に選ばれました。これで今日の歴史を終わります。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
リスナーの皆さん、フォーカースです。
フォーカース番組をお届けします。
今日はバラク・オバマ氏の訪問は、インドネシア観光イメージを向上させることについてお伝えします。バリ島は世界の指導者たちのお気に入りのバケーションスポットとなっています。サウジアラビアの国王サルマン・ビン・アブドゥル・アジズ・アル・サウドは2017年3月4日から9日までバリで休暇しました。バラク・オバマ、米国元大統領とマレーシアのナジブ・トゥン・ラチャク首相も今年家族と一緒にバリ島でイドゥル・フィトリ祭日の休日を楽しむことにしました。6月23日金曜日から5日間、バラク・オバマ氏はアルマ博物館、ティルタ・エンプル・テラ、タンパクシリンのグヌン・カビテラ、キャニャル・タバナン地区の田んぼのチャティ・ルイ・テラスなどの観光スポットを訪問しました。また、オバマ氏は彼の妻と二人の娘と一緒に時間をかけてアユン川のラフティングをしました。バリでオバマ氏はキャニャルのウブにあるサヤン村のリゾートに滞在しました。インドネシアの旅行代理店協会はバリで米国元大統領を含む世界の指導者の休日はバリがますます世界に知られるようになると期待しています。アダナによると、インドネシア、特にバリの観光は世界の指導者の休日の一つとして、すべての外国でよく知られているということです。また、観光や国の状態の枠の中で、世界からの訪問は、より広いコミュニティから注目を集めています。その一つはメディアです。バリの中央統計局 BPS のデータで、2017年1月4月の期間中に、バリ島を訪れた米国の観光客は2016年の同時期と比べて 19.7% 上昇し6万4042人に達しました。今年4ヶ月の間にバリに訪れた合計181万 7772人の外国人観光客の中で、米国はバリを訪れた主加国のうち第6位です。中国の観光客は51万1000人で第1位にあり、オーストラリアは35万3000人で、日本は7万4000人です。バリを訪問した後、オバマ氏は6月28日からジョクジャカルタで休暇を取ります。ジョクジャカルタ特別出資の観光局の目的地開発州アリア・ヌグラハディ局長は、6月29日木曜日のオバマ氏の訪問は、観光都市としてジョクジャカルタ特別出資のイメージをさらに強化すると語りました。アリア局長は、6月28日から30日までの米国の元ナンバーワンの訪問後に、ジョクジャカルタへのヨーロッパ、米国、アジアからの外国人観光客は増加すると確認しました。オバマ氏は水曜日に中部ジャワ州のマグランにあるボロブドゥル寺院を訪問し、次の日、ブランバナン寺院を訪問します。オバマ氏に同行するボロブドゥル寺院、ブランバナン寺院、ラトゥボコ寺院の観光公園ディレクター、エディ・スティジョノは、オバマ氏は、寺院は第44回の米国大統領の子供時代の思い出の一つであるので、ボロブドゥルで休暇を取ることは嬉しかったと述べました。オバマ氏によると、ボロブドゥル寺院は大多数がイスラム教徒であるインドネシアの交差や宗教の調和の象徴となるので、特別な建物だということです。アリア局長は、プランバナン寺院と他の歴史的観光スポットなどの観光名所へのオバマ氏の訪問意義は、古代文明の中心であるジョクジャカルタへの訪問に関心を持つ国際社会をさらに連想させると考えています。アリア局長によると、この可能性を考慮し、観光地全体でのサービスの構想は、国際基準を満たすために努力し、続けなければならないということです。これでフォーカスを終わります。
エイコさん、何の雑誌を見ていますか？
イクコさん、私はインドネシアの観光地のパンフレットを見ています。それは本当に美しさと冒険があります。景色も美しいです。So beautiful。私はどれを選択するか迷っています。
ジョグロスマルと訳されるジョグジャカルタ、ソロ、スマランを訪問してみてください。ジョグロスマルはインドネシアの魅力的な10カ所の観光地の一つです。
わかりました。私はジョグロスマルを訪問してみます。
オブインドネシア国際クイズ2017に参加して、インドネシアのジョグロスマルで休日を楽しんで、あなたの夢を実現してください。
方法はこの質問を答えてください。1、あなたのお気に入りの ボイスオブインドネシアのプログラムは何ですか？ 2. あなたは何の言語で何時にボイスオブインドネシアを聞きますか？ 3. どのようにボイスオブインドネシアを聞きますか？ 4. ボイスオブインドネシアの改善のために提案をください。 5. 簡単にインドネシアについて話してください。
2017年7月31日までに VOI インターナショナルクイズvoi.co.id へ個人データ、パスポート番号、パスポートの有効期限と一緒に答えを送ってください。インドネシアでお会いしましょう。
RRI World Service Voice of Indonesia 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI Word Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に、皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
皆さんこんばんは。それでは次はペソナインドネシアのコーナーです。
ペソナインドネシア番組をお送りします。
リスナーの皆さん、それぞれの領域は通常会の典型的な飲み物を持っています。例えばジャワートでウェダンロンデというマカサルで有名な名前です。この飲料は通常ハブから作られ、各地域の文化に応じて処理されます。リスナーの皆さん、スンバワとの位置するビマはマイナサルワという名前の典型的な飲み料を持っています。この飲み物はスパイスや粘着テープから作られたとガレンドを結合しました。ウキでは世代から世代へと今日までこの飲み物は体の安定性を維持するためにとりわけ考えられています。それはフィットネスと改善痛みを経験し、また粗食を招待されることができます。粗製物は天然スパイス成分が含まれているためです。リスナーの皆さん、この飲み物を作り方法はプクジャチュと長いです。基本的なスパイスがジャンサ、タメリング、チリのジャパ、コウソ、 シナモンが含まれています。このスパイスはローソとされこの後舐められたなるまで打ち砕きました。そして沸騰させ粘着テープと混合します。グレンロはいわゆるグレンロを形成するためにオイルとオイル蒸留する古い油から作られていました。グレンロはハーブの煎じと粘着テープと混合します。あとにすべての調整されついでカラスにほっと努めました。クバラの日には通常はビマの住民は常に皆さんは飲み物を提供します。なのみなさん、この飲み物はスンバワット、ビマ県、ボントカフェ地区、ボロ村で単一の家庭です。今では人々の欲望は典型的な飲み物を維持し、開発することです。スンバワット、ビマに来たとき、あなたがボントカフェの村の村泥に沿って、あなたは簡単に、サルはみんな、自販機の飲み物があります。みなさん、パソナインドネシアのコーナーはこれで終わります。明日は興味深いトピックでまた会いましょう。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
Selamat malam saudara pendengar, Isnani minasan kombangwa, Surya Dewa Cungiwa, Warna-warni no kona desu.
Warna-warni, インドネシアの最近の情報でお楽しみください。
今回のトピックはバリ島のタガナンで、ロンタル海岸はいつも永久的です。皆さん、プレスティングタガナン村は村のライフスタイルコミュニティはマジャパヒト王国の戦場の前の時代のルールや慣習によって導かれ、バリア軍として知られているオリジナルの村です。チャンディ・ザ・ダーザの5キロ北に約5キロバリ島の東にカランアスム県マギス村に位置します。ヤシの葉のペイントはすでに過去ヒヨクネンであるバリで古いからの伝統です。マズロンタルは新鮮なマトラを含んでいます。今は書き込みやヤシの葉の上に塗るようにする能力を持っているごく少数の人だけです。この村に橋かしこの意見せちゅめ伝統です。クトゥスタワの証拠です。彼は12歳の年齢以来パピルス 絵を作るに熟達していました。この男性は非常に若いですが、彼はヤシの葉でペイントでとても熟練しています。皆さんパルワタ、他の職人の人はクラプト当初予言料が古ヤシの葉から取られたように、当初予言料の葉が使用されていると語りました。パピルスのシートを形成するプロセスは、ペイントでするための準備がレンピルと呼ばれる非常に複雑であり、約6ヶ月かかります。販売のための準備ができているの映画のためには、投資されたオブジェクトに応じて長い時間を必要とします。プリンシガの村を訪れた多くの外国人観光客を興味深いのヤシの葉の絵の種類は、映画漫画に似てラマヤナの物語です。皆さんパルワタ氏によると、製造プロセスには長い時間がかかるので、それがモチーフと映画の長さに存在するため、価格も変動します。実際にインド職人で観光客のニーズに、お土産用の美術工芸品に変換パプリス画を作ります。少なくともこの専門知識は地域住民の経済的ニーズを満たすことができます。皆さん、わなわりのコーナーはこれで終わります。
明日のワルナワルニーでまたお会いしましょう。
エイコさん、何の雑誌を見ていますか？
イクコさん、私はインドネシアの観光地のパンフレットを見ています。それは本当に美しさと冒険があります。景色も美しいです。 So beautiful。 私はどれを選択するか迷っています。
ジョグロスマルと訳されるジョグジャカルタ、ソロ、スマランを訪問してみてください。ジョグロスマルはインドネシアの魅力的な10カ所の観光地の一つです。
わかりました。私はジョグロスマルを訪問してみます。
オブインドネシア国際クイズ2017に参加して、インドネシアのジョグロスマルで休日を楽しんで、あなたの夢を実現してください。
方法はこの質問を答えてください。1. あなたのお気に入りのボイスオブインドネシアのプログラムは何ですか？ 2. あなたは何の言語で何時にボイスオブインドネシアを聞きますか？ 3.どのようにボイスオブインドネシアを聞きますか？ 4. ボイスオブインドネシアの改善のために提案をください。 5. 簡単にインドネシアについて話してください。
2017年7月31日までに VOI インターナショナルクイズ@ voi.co.id へ、個人データ、パスポート番号、パスポートの有効期限と一緒に答えを送ってください。インドネシアでお会いしましょう。
インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はダンドゥッの男性歌手イルファン・マンシュルをご紹介します。まず、グリーミスの曲を聴いてみましょう。イルファン・マンシュルが歌います。
Sayang mengharap hanya padamu, duhai kekasihku. Rintik-rintik hujan gerimis membasahi tubuhku. Dingin-dingin, aku pun dingin.
Listener no minasan, Irfan Mansur wa 1974年11月30日にジャカルタで生まれました。彼は歌手に加えて作曲家です。イルファン・マンスルは彼の父のメロディアスな声を継承するラングル歌手です。しかしイルファン・マンスルは才能ある若い歌手として人気があり、ナタリー・サーラと一緒にアンテフェテレビのラングの有名人番組で出演するなど、頻繁にテレビに出演します。エミリアという若くて美しいラングカースが歌う彼の歌の作品を通じて、イルファン・マンスルはチップタンドンと題したエミリアのデビューアルバムをリリースしました。それでは次の曲です。イルファン・マンスルが歌います。クマナ・リマナ・ルーショをお楽しみください。 Listener の皆さん、イルファン・マンスルはラングッド曲に加えてポップ曲も歌います。彼はすべての種類の音楽は6時の問題を抱えていると語りました。イルファン・マンスによると、重要なことはどのように我々は6時に作品を作るかということです。イルファン・マンスルはしばらく間、新しいアルバムをリリースするよりもステージ上演を選択しています。イルファン・マンスルは彼の作品が不正コピーされないようにそれを行います。これで最後の曲です。イルファン・マンスルが歌います。サンペイハティ、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。それではジャカルタからさよなら。
RRI Word Service to Voice of Indonesia。 情報接触力尊厳。Voice of Indonesia、 ジャカルタのインドネシア共和国ラジオ放送局。海外放送はニュース、情報、エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、毎日日本語放送プログラムの15150952511785周波数を聞くことができて、または id.poi.co.id のオンデマンドオーディオを聞くことができます。ご意見ご感想、宛先 mail.voi.co.id、 イメールアドレス、または RRI の国際放送 Voice of Indonesia Japanese Section、 Jalan Merdeka Barat 4-GO Jakarta、 または PO Box 1157 Jakarta Indonesia です。その他 Voice of Indonesia Facebook とVOI Indonesia Twitter を見ることができる。